今年は3週間も早く梅雨入りになりました。早く終わるかと期待しましたが、長梅雨になりそうです。蒸し暑い日が続いたり、小寒い日になったりと、体がついていけず、私は扁桃腺を腫らしてしまいました。コロナも和歌山の方では少なくなりつつあります。心が落ち着かない日が続きますが、時々リラックスしながら耐えて過ごしましょう。それでは福しみ鍋6月号をお知らせします。表紙はみなべ高校異文化交流部と福祉農園のコラボで、駅前の花壇にお花を一緒に植えましょうと植えている様子です。次は目次です。2ページから3ページ社協の事業報告、4ページ自宅でできるリハビリ、5ページ地域支え合い推進員だより、6ページデイサービスだより、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページから3ページ社協の事業報告です。福祉就労支援事業、福祉農園従事者職員1名、利用者6名、野菜等の販売実績が659,957円です。ハートカフェ販売実績が294,450円です。年間利用者は5,106人となっています。男子カフェはハートカフェで毎月1回開かれます。年11回開催、8月はお休みです。参加人数は延べ80名となります。1、生活支援体制整備事業です。関係機関との連携、専門職に対する研修事業の実施をします。老老介護を支えるケアマネジメントについての事例検討、講師は高知県立大学助教授佐賀正彦さん。令和2年9月28日ふれあいセンタープララホールにて、参加人数は22名、生活支援コーディネーターの業務について説明と、高齢者徘徊の見守り支援についての周知でした。令和3年3月4日ハート館で参加人員は7名でした。高齢者ニーズを把握し、住民アンケートの実施、専門職アンケート調査、ゴミ収集に関するヒアリング、事業所へのヒアリング、町民のつぶやきを拾う活動、地域ケア会議への参加、徳島視察高木地区、令和2年9月30日です。多様な担い手の活用及び担い手の養成、高木城山サロン送迎ボランティア、ボランティアは3名、送迎利用者は12名です。移動支援サービス事業用自動車保険への加入、軽症ボランティア、軽症ボランティア2名、利用者2名、訪問回数は7回となっています。通いの場の広報支援、サロンの立ち上げ1件、備品の貸し出しなどです。自宅でできるみなべふれあい体操 DVD の作成、配布枚数は301枚です。毎月10日に認知症カフェオレンジの日開催しています。実施回数は9回、合計参加者は215名となりました。2、自動車輸送事業、町内輸送が350件、町外輸送が530件、合計880件です。3、法人運営、役員会の開催、三役会が50回、理事会が3回、評議員会が2回となっています。事業、会計監査、5月27日、令和元年度、みなべ町社協の事業決算について会計監査を行いました。寄付の実績は、寄付収入額374万7000円、 前年度に比べて64万2千円のマイナスです。満注印紙84件、その他17件、合計101件となります。共同募金事業、期間は10月1日から3月31日、共同募金実績額152万2993円です。県の共同募金会へ直接納付しました。内訳は歳末助け合い運動実績額が34万3308円。その内訳が車椅子2台、歩行器1台、災害用テント2張、チャイルドシート2台、生活困窮者お米、レトルト食材、生活援護資金などです。県共同募金配分額が111万745円です。一人暮らし、障害者世帯を対象に給食ボランティアサービスを実施しています。それが18万円です。学校10件のボランティア体験活動を支援しています。それが20万円です。小地域活動助成が23万円です。介護用品助成が50万745円となります。4、介護保険、訪問看護です。居宅介護支援、ハート館は1225件、ふれあいは1687件、合計2912件となります。訪問介護、自立支援を含む、ハート館8583回、生活管理指導0回、軽度生活援助サービス事業31回、訪問入浴は触れ合いで204回、通所介護は悠々館5344回、触れ合いは4505回になっています。自立支援サービスは38回です。訪問看護は介護保険が11063回、医療保険が2669回、合計13732回となっています。5、地域福祉事業。住民参加型地域福祉サービスの充実。シルバー人材センターとの連携。シルバー人材センターから派遣を依頼して、福祉サービス利用と助け合いネットワークの充実を図る。ベッドの輸送3件。福祉団体支援が5件です。相談援助事業。総合相談事業、暮らし何でも相談所の開設、月曜日から金曜日の9時から16時まで、時間外は電話で対応します。相談件数は36件でした。専門相談事業、30万702円、弁護士による法律相談、6回24件で、村上雄二弁護士や中松村尾弁護士などによります。福祉団体、ボランティアなどへの支援、社協での事務局、女性団体等です。それは、長寿クラブ、障害児者父母の会、遺族会、身体障害者連盟、赤十字奉仕団、給食ボランティア、朗読ボランティアハートグループ、手話サークルひだまり、要約筆記グループなどです。地域福祉事業ボランティアセンター、ボランティア協力校との共同と支援14件、28万円、うち10件は共同募金からです。世代間交流、講座等の実施、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となっております。福祉委員会活動、福祉委員会の開催、8月25日、みなべ中央公民館、同日社会福祉センターハート館でも行います。講演会の開催、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となっております。会員募集は8月と9月、一般会員285万3500円、団体会費21万円、 加入率約 58% となっています。広報啓発事業858,550円です。福祉みなべの発行、年12回発行しております。地域生活支援事業、小地域ネットワーク活動の推進と支援、共に助け合う地域づくり、37万円です。16件、うち9件は共同募金からです。福祉サービス利用援助事業、新規相談7件、利用者25名、日常生活金銭管理サービス事業2件、成年後見受任件数が7件となっています。成年後見制度法人後見支援事業、体制整備と広報啓発、101,700円です。福祉資金と貸付事業、生活福祉試験貸付件数、県社協受託3件、特別貸付、コロナウイルス対象です。緊急小口資金件数は36件、総合支援資金件数は61件、生活援護資金貸付件数は17件、駆け込み資金貸付件数はありませんでした。福祉タクシー券助成事業、745,860円、57人1293枚でした。紙おむつ券助成事業、418,500円、236人、うち超助成が213,500円、116人、1500件、1202枚、500件、421枚となっています。訪問給食サービス事業、ボランティア給食、火曜と金曜です。21名、534食となっています。施設調理、悠遊館、二次触れ合いは43人、3260食です。譲ります、譲ってください、掲示板。福祉用具やベビー用品など無料で譲りたいと、譲りたい人と譲ってほしい人をつなぐリサイクル事業、新規登録7件となっています。障害者地域生活支援事業、手話奉仕員養成派遣事業、10万円です。手話サークル日だまり25名との共同事業、会員の手話奉仕員での派遣、手話学習会の開催、水曜日40回、聴覚障害者を交えての交流会、レクレーション活動を実施しています。要約筆記奉仕員養成事業、26,143円、要約筆記奉仕員養成講座の実施、年4回、講師、田辺市要約筆記会、サムの皆さんです。声の広報等発行事業、198,850円。朗読ボランティアハートグループが実施、福祉みなべ、広報みなべを毎月録音し、町内の視覚障害者等に提供、ニーズに応じて新聞や小説なども録音し、提供する。年1回の研修会、みなべ町芸能祭りに参加しております。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ただいまは中止です。スポーツ大会、ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催支援、令和2年度は中止となっております。福祉機器リサイクル事業、106,740円、不要になった機器を修理、点検し、貸し出す、166件でした。県障害者スポーツ大会参加支援事業、陸上競技、ボーリング、卓球、フライングディスク大会など、すべての競技が新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となっています。以上、朗読は矢倉でした。
4ページ、自宅でできるリハビリ、高齢者に多い骨折編、脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻、パート1。 4月号では、高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折の症状と治療についての巻を紹介させていただきましたが、今回は高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについて紹介させていただきたいと思います。脊髄圧迫骨折後のリハビリについて、脊髄圧迫骨折後の寝る時の姿勢の取り方について、ベッド上で寝る時は横向きになるか、上を向く場合はベッドの背もたれを20度から30度上げて寝るようにしましょう。上を向いて背もたれを上げない状態で寝ていると、骨折したところの骨がひっつきにくくなってしまいますので注意しましょう。脊髄圧迫骨折後の日常生活上の注意点。1、骨折しているからといって長時間ベッドで寝てばかりいること。寝てばかりいるとかえって骨がつくのが遅くなってしまいます。立っている時間や歩く時間を増やしていくようにしましょう。2、腹筋を使って起き上がる動作は絶対ダメ。さらに骨折を起こしてしまったり骨がつかなくなったりしてしまいます。ベッドの背もたれを上げて起こしてあげるようにしましょう。3、体をねじって起き上がる動作。つきかけている骨がまた動いてしまうことがあります。体をねじらないように起き上がるようにしましょう。4、立った状態で体を曲げる動作。特に先発、先眼、しゃがみの動作などに体を曲げないように気をつける。さらに骨折を起こしてしまうことがあります。体を曲げる動作を行わず、先発、先眼、しゃがみ動作などは体を伸ばした状態で行うようにしましょう。ベッドから起き上がる場合は、1、まず腹ばいになる。2、両足をベッドから下ろす。3、上肘を伸ばして上半身を起こす。この方法を用いるとスムーズに起き上がることができる症例が多いです。次回は高齢者に多い骨折編の脊髄圧迫骨折後のリハビリについての巻パート2ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。5ページ、地域支え合い推進員らより。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員が活動しています。町の人に聞いてみた。外出自粛要請中、皆さんどうやって過ごしてますか？温泉サロン二五の里、熊本茂さん北道。毎日朝晩稲山の階段を上り下りし、体力が落ちないように頑張っています。みんなと早く会いたい。なでしこサロン小川陽子さん東本庄。折り紙をしたり、みなべふれあい体操をしたり、友達と電話などをして過ごしています。ながら体操をしましょう。5月末まで外出自粛が要請され、集いの場、サロンや猫マンズなどができない状態となりました。集いの場でいつも会っていた友人と、元気？と電話をし合ったり、一人暮らしの高齢者の方を気にかけ、家を覗きに行ったりしている話も耳にしました。普段のつながりがコロナ禍の思いやりにつながっていると感じました。みなべ町ふれあい体操 DVD 配布中。自宅で気軽に体操を始めませんか？配布場所、 ハート館ふれあいセンター無料です。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、地域包括支援センターや関連機関と連携しお手伝いさせていただきます。お問い合わせハート館橋本まで、電話 72-5611、 集いの場が欲しいなどご相談ください。6ページデイサービスだよりふれあいセンター。5月のふれあいデイセンターデイサービスでは藤の花の作品作りを行いました。作り方はお花紙をまっすぐに咲き3分の1に折ります。それをねじって台紙に貼っていきます。指先に力を込めての作業は思いのほか大変で、皆さん苦戦しながらも少しずつ花びらを貼り付けていました。ついつい夢中になり、ぶどうみたいになってしもうたとおっしゃる方もいましたが、それはそれで個性があり、いろんな作品ができました。最後に完成した作品を飾って、少し離れたところからみんなで眺めてみました。たくさんの作品が並ぶ様はまるで本物の富士が咲いているように見え、綺麗やなぁと皆さん顔をほころばしていました。はじめよ福祉の仕事、求人情報を知りたい、資格や経験を生かしたい、資格や仕事について知りたい、福祉の職種や進路について相談したい、福祉の仕事に転職したい、まずは気軽にお問い合わせください。福祉のお仕事で検索してください。住所は田辺市社会福祉協議会、避難福祉人材バンク、田辺市高尾1丁目、23番1号、電話073926-4918。貸し出し用福祉用具在庫状況。ハート館、令和3年4月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子2、エアマット5、浴槽台4、体位交換マット6、杖8、松葉杖5、ポータブルトイレ2、シャワーチェア3、吸引器0、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート在庫状況。ベビーシート0歳から1歳対応0。チャイルドシート0歳から4歳対応3。貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和3年4月末現在。みなべ町人口12,231人。マイナス21。65歳以上の高齢者4039人マイナス1、高齢化率 33% プラスマイナス0、ボランティア保険加入者数300人マイナス132人。ボランティア保険とは国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会ハート館、郵便番号 645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、 ファックス 72-5610、 訪問看護ステーション電話 72-1377、 ファックス 72-5610、 郵遊館郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、デイサービス電話 72-5900、 ファックス 72-5901 南川支所ふれあいセンター内、郵便番号 645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。7ページ、福祉カレンダー2021年6月、夏のボランティア体験月間事業中止のお知らせ。本事業は多くの方にボランティア活動を体験していただく取り組みとして毎年行っておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止下の状況を踏まえ、今年度は中止といたします。何とのご理解のほどよろしくお願いいたします。配食サービス、ボランティア、1日、4日、8日、11、15、22、25、悠遊館、2日、3日、7日、9日、10日、14、16、17、21、23、24。8ページ。6月福祉トピックス、アイアイキッズルームの写真は、はにかんでる笑顔がかわいい、羽田岡田光輝くん1歳です。お母さんから一言、お兄ちゃん大好きなこうちゃん、これから仲良く元気に遊んでね。みなべ高校福祉農園が5月14日金曜日に、みなべ高校異文化交流部の生徒さん5名と一緒に、駅前の花壇に400株のお花を植えました。みんなでお花を植えている様子の写真が掲載されています。全員銀行だより、令和3年4月1日から30日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、北道丸山晴美様、堺堀口重明様、東本庄豊田康武様、その他の寄付、芝大浦克美様、皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。みなべ町も4月末から65歳以上のコロナウイルス予防接種が始まりました。安心して外出できる日が楽しみですね。朗読担当、山本陽子でした。